みんなの才能研究所みんラボ始まりました。パーソナリティのタカチンです。
パーソナリティの深井龍之介です。
パーソナリティのヨッシーです。
お願いします。
お願いします。
今日はですね、前回のもっと具体的な話をするっていうことで、才能を活かせる組織とはというところのさらに具体編だね。まあそもそも論に戻る可能性はすごく高いんだけど
結局ね、
まあそこについてちょっとディスカッションしていきたいなと思います。
はい。
で、結構その人の才能を生かせるっていう観点で、もう最初からごめん、そもそも論っぽくなるんだけど、すごく重要だなと思ってる。さっき認知バイアスたくさん出てきたでしょ、
前回ね。
その中でなんか確証バイアスっていうのがあるんだけど、何かっていうと、その自分の立てた仮説をどうしても確証することの方に導こうとするっていうことなんだけど、
確信したいってことね。
そう、確信したいの。要はさ、 A という結論を自分が持ってるとするじゃん。その A という結論に都合のいい根拠を見つけてきちゃうとか、
あ、それ俺のこと言ってる？
え、どういうことどういうこと？
俺のこと言ってるそれ。
え、よし、そうなの？
そうだよ、そんなことたくさんやってきたよ。
そうなんだね。
まあ誰でもそうなんだ。
みんなそうじゃない？
まあでもちなみに結構そうで、ほとんどの人がそうなっちゃうんだけど、それを持っとくことによって、実は自分のことをちゃんと見てないっていう発言が社員から出てくるんだよね。
いや、もう俺のこと言ってるね。
そのヨッシーがなんでそんなに言ってくれるのかをすっげー気になるわ。
だってさ、これはかつての自分よりもバイアスが少なくなったがゆえに気づいてることなんだけどさ、もうそんなんばっかよ。
そうなんだね。
そんなんばっかよ。それで何回間違いをしてきた本当に。
じゃあ間違いっていうのはその後になって失敗して気づくの、それともどっかのタイミングで何かきっかけがあって気づくの？
失敗して気づくよね。例えばさ、新規提案先の企業さんからこういうメールのレスが返ってきて、これ脈ありなんじゃないみたいな、いけるいけるみたいな、全然違う意味だったみたいなこととかさ、
まあでもそれはなんか、まあスタートアップの社長大体確証バイアスめちゃくちゃ高い。
まあそうだね。
じゃないとやってらんないもんね。
そもそもさ、課題設定から確証バイアスあるよね。こういう社会にはこういう課題があります、だからこれが必要ですみたいな、そもそもそのために必要な根拠めっちゃ拾ってくるじゃん。
ほんとそう、
執着してんのよ。で、不安なの。だからそうあってほしいんだよね、とても切実に。そんな人生だったよ私は。
でさ、なんかさ、確証バイアスってすごい怖いのが、演繹的とかさ、機能的って言葉あるでしょ。
あるね。
で、演繹的っていうのは確定されたある意味この根拠に対して、これを前提に仮説するならどう思うみたいな話があったりするじゃん。でこれってなんか前提がそこにもう凝り固まってるからさ、前提間違ったらオワコンなんだよね。なのでその前提を覆す批判的思考力が必要で、本当にその前提って合ってるんだっけみたいな話をよくすると思うんだけど、でもそれをしないで進んじゃって、なんかもうそもそもに戻ることって多くあるじゃん。でこういう力を持ってないと結構組織っていうのは崩壊すると思うし、なんかさっき言ったそのマネージャーとかがなんか部下から私のこと本当に分かってないですねって言われるのも、〇〇くんは〇〇という能力が得意であるという、だからこうしてるんだみたいな根拠をたくさん集めてきて、それをもう凝り固まった固定概念にしてしまったりとかすると思うんだよね。都合のいいように、自分の都合のいいように。だからここを結構紐解かないとみんな働きにくいだろうなって思ったりする。
いや、もうそんなんばっかよ。
まあそんなんばっかだよね。確証バイアスなくすのって相当むずいと思うけど。
相当むずい。
え、でもできるよね、全然。
100% なくすのは無理だと思うよ。やっぱりそもそもなんでバイアスがあるかって言ったら、多分生き残るためだと思うんだよね。
そうだね。不安だったりね、期待執着。
そうそうそう。そうじゃないと多分なんかそれはそれでバグるんだろうなって思うんだけど、バランスって大事じゃん、やっぱり。そこのバランスをなんかこううまく取るみたいなことができるになるみたいなのが一つゴールなのかなとも思うし、まあ、ある意味確証バイアスみたいなものがないっていう状態はもうなんなら本当悟りだもんね。
そうだね。なんかバイアスかけて認識してんな俺ぐらいだと思うよ、いけて。
そうだね、そうだね。俺もなんかあ、バイアスかかってたなとか、バイアスかけてんなぐらいがもう超立派な人って感じだもんね。
そうだね、
本当。
そうだね、
それ目指したいな俺も。
まあでもね、これやりすぎるとあいつめっちゃ疑うよねって言われたりするんだよね。
まあそうだね。
まあ、バランスが難しいんだけど、でもこういう能力をたくさん持ってる組織ってのはやっぱすごいいいよね。
タカチン的にはその確証バイアスを外すなんか手法であるとか、
うん、
ハウツーではないんだけど、こういう風にするとできるんじゃないかみたいな仮説はあるわけ。
ある。もうそれは批判的思考力を高めることなんじゃないかなと思っていて、
はいはい、
じゃ批判的思考力の高い人が人格特性として持ってるという考えられてる説が一つあるのね、
うん
うん、ちょっとごめん、これ人の名前忘れちゃったからすぐ出せないんだけど、ある人が10個ぐらい仮説立てていて、一、
うん、
つが知的好奇心を強く持ってる人。ここで書いてあるのは、人があまり気づかないことに疑問を持ったりとか、新しいことに挑戦することを好むとかっていうものを持ってるっていう、
うん、
人があまり気づかないことに疑問を持てるかっていう能力なんだよね。でもこれ結構重要だよね、
うん
うん、であとは客観性、主観的判断に頼らず客観的な根拠とか事実を冷静に判断することができる、
うん、
結構感情と切り離してるかどうかっていうのがすごい重要、
うん、
あ、今俺自分感情的に話してるみたいなことを超客観的にできるかどうかだよね、
うん
うん、あとは開かれた心って書いてあるんだけど、その物事について判断するときに一方の立場だけじゃなくて、あらゆる立場を考慮して偏りない判断を下すことができるっていう。これ意外とできない人多くない？
いや、むずい。今言ってるやつ全部むずい。
できねえよ。
全部むずい。
できねえよ。
でもこれ簡単でさ、社内の A さんだったらこう思うよね、 B さんだったらこういう考えだよねみたいなのを、そこの場にその人がいなくても考えるとか出てきたりするよね。
なあ、こう今月絶対これを達成せねばならんとかね、
うん、
この売り上げがないと明日給料払えないとかね、そういう時に、
うん、
この時は A さんはこう考えるかなとかってなかなかやっぱ思いづらいんだよね。
あ、なるほどね。ちなみに4つ目は柔軟性がある人。
うん
うん、まあ、独断的で頑固な態度にならず、必要に応じて妥協したりとか、一つの方法がうまくいかないときに別の方法を取り入れられることができる人、
うん、
で次に知的懐疑心、他人の主張を信じてしまうことなく、確かな証拠があるかどうかを慎重に吟味して、根拠が弱いと思われるものを確認するということができる。あとは結論を保留することができたりとかだよね、
うん
うん、で次に知的誠実さ、なんか自分に主張にとって有利な根拠だけじゃなくて、不利な根拠も考慮に入れるっていう、
うん
うん、たとえ自分の意見とか異なる主張でも、正しいものは正しいと受け入れられるかどうか、
うん、
で7つ目、論理的思考力、まあ、これはもうそのままで、論理的に物事を結論まで導くとか、論理把握できるとか。であとは追求心、あの考えうる全ての事象の根拠を調べ、明確な結論が出るまで考え抜く力、
うん、
で9つ目、決断力、決断するときは躊躇なくできる。で10個目、他者への尊重、自分の考えも一つの立場に過ぎないと認識して、他者の意見が正しいときはそれをちゃんと受け入れることができる、
うん、
この10個が批判的思考力が高い人が人格特性として持ってるんじゃないかと考察してるんだよね、この人は。
それはもう仙人やな。
そうね、まあグラデーションだよね。だから今のやつもさ、できてるできてないというよりは、
うん、
無限のグラデーションの中でなんか人がそこをうねうね動いてるなっていう風な感じがするね、
うん、
これでもね、組織として持ってればいいんじゃないかなと思ってて。
そうだね、一人の中になくてもいいもんね。
そうそうそうそう、
ね、
うん、だからこうメンバーがちゃんとこれバランスよく持ってるとかすごい重要で、なんか偏りすぎて情熱ばっかりの人がいてもさ、うまくいかなかったりするじゃん。
うん、
いや、それはおっしゃる通り。
であとはなんか判断に迷った時はこの10個の指標でちゃんと見つめ直すみたいなシートを持っとくだけでもいいと思う。
それいいね、
うん、
なんかさ、すごいしょうもないこと言っていい？
いいよいいよ。
確証バイアスを外すためにその10の視点があるじゃん、
うん、
全然しょうもないことなんだけどさ、
うん、
俺はね、なんか確証バイアスも超ありありでめっちゃ執着して、それでもなんかもがきながらヒーヒー言いながらやってるベンチャー経営者が好きだね。あー、人間やな、人間やなって思いながら。
確かに人間臭いよね、そっちの方がね。
うん、
うん、あ、それだけ。もうここカットしてもらっていいよ。
いや、いいじゃん。なんかそれも人間だから、別にこれが完璧な人間ですとかじゃないからね。
うん、
うん、
うん。でかつ別にメタ認知することが正解でもないかもしれないけど、でもメタ認知は結構本当に、俺メタ認知って言葉は本当にさ、古典と出会ってからすごいアンテナが立ったけど、
うん、
こんな重要なんだってことをなんかひしひしと勉強すればするほど感じるね。
最近ようその言葉出るもんね、高知の口からね。
もうね、気になりすぎちゃって、なんか古典のあのミッションビジョンに含まれてから、
うん、
もうメタ認知の組織を目指したいって思って、じゃあ自分もメタ認知化するかって思ってメタ認知とはって勉強し始めたら、なんかすごい膨大な量で。
メタ認知とは何なの一体？
俺がここで使ってるメタ認知は、客観的に引いて見れるかっていうメタ認知、
うん、
ということを俺はメタ認知として捉えてる、
はい、
龍之介はまた違うかな。
まあ似てるけど、その思考の階層ってあるじゃん、マクロ視点なのかミクロ視点なのかみたいなのがあるじゃん、
うん、
まあ、メタ認知できるってことはやっぱそのマクロとミクロの行き来を比較的意思を持ってできる人なんだよね自分の、
はいはい、
だからそのマクロしかできませんみたいなのもなんかメタ認知俺できてないと思うよ、
うんうんうん、
確かに、
うん、
マクロとミクロのやっぱ行き来を自分の意思でできちゃうっていう状態がメタ認知ができる人の定義なんだけど、メタ認知自体はまあそのマクロから見ることだよね。だから客観的に聞いてみること、その思考の階層一つとか二つ上に上げていくことだよね、
うん、
別に5つ6つ10個上げてもいいんだけど、
うん、
理解できました。
なんかさ感覚としてさ、ちょっと話ちょっと飛んじゃうかもしれないけど、視点を上げるとさどうでもよくなるよね、いろんなことが、
うん、いやそうなのよ、
執着がなくなるんだよ。だから良くも悪くもどうでもよくなる、執着なくなると、
うん、
だから逆に執着があるとやっぱメタ認知しづらいよね。
そうなんよ。でこれね、どっちがいいかっていうのはまたね何とも言えないんですよね、
うんうん、
ね、どっちもでもさっき龍之介が言った通り使い分けすること重要でさ、執着持ってないとプロジェクト進まないんだよね。
そうなんだよね、全然進まないね。だってどっちでもいいもん、執着ないから。
そう、う
ん、失敗しても成功しても、
うん、じゃ究極俺じゃなくていいかってかなっちゃったりするからね。
うんうん、そうだね。
でもメタ認知がないとさっき言ったみたいなバイアスがかかり続けてブーストしてなんかぶっ壊れるみたいなことも起こるし、まあ、結果的になりたい自分になれませんみたいなことも起こるわけじゃん、
うんうんうん、
バランスだよね、
バランス。
だ確証バイアス対メタ認知みたいな感じだよね。だからこの時間のトピックで言うとね、
うん、そうだね、まあ、それは対立した概念になるよね、
うん
うん、で俺ねこのね抽象と具体をどっちも全メンバーができるようになっていくためにはやっぱりワンオンワンが重要だと思っていて、
うん、
なんかワンオンワンの種類をそれぞれの特性に合わせて設定したらいいのかなと思ってるね。それぞれの特性っていうのはワンオンワンをする人がね、マネージャーとかが例えばするとするじゃん、
うん、
そうするとそのマネージャーが心に寄り添うことが得意系だったら心に寄り添うワンオンワンのスペシャリストになったらいいと思ってて、
うん、
であと必要なのが整理する人のワンオンワン、
うん、
思考を整理してあげるやつね、客観視を入れてあげるとか、
うん、
で3つ目が最後才能の人ね、
うん
うん
うん、これがすごい重要だなと思ってて、その3つをそれぞれできる人にお願いしてやってあげるとだいぶ才能生かせるしメタ認知進むんじゃないかなと思う、
うん
うん、
なんか心理的安全性が高い組織限定の話になるけど、ワンオンワンプラス複数人で話すのがいいと思うんだよね、
うん、
バイアスかかって話してる人の話を客観的に聞いてみるみたいな、
うん、
ああ私も同じこと言ってんなみたいなさ、
うんうんうん、
人の話だったらさメタ認知しやすいじゃん。
ああそれは間違いないね、
距離があるから確実に。でも結構私と同じ悩みで悩んでるみたいな、
うん、
でもこの人この部分しか全然見てねえじゃんみたいな、
うんうんうん、
私もそうだったみたいなね。だからタカチンのその U101 のその3種類できる人ってかなりスキル高い人だと思うんだよね。
まあそうだね、でもねそれぞれぐらいだったらできるなと思って。ごめん、あと3つって言ったけどもう1個あったわ、
うん、
目標達成コーチングね、4つ目は。これは前に進めるためのやつなんだけど、
うん、
この3つがちゃんとできたら最後目標達成に会社のプロジェクトに対して向けるコーチというかワンワンが必要だから、
うん、
これそれぞれね得意な人結構いるんじゃないかなと思う。
いや結構むずいよ、
うん、
かなり難易度が高いかな。
むずいけど理想のワンオンワンはこの4つができることなんだよ本当は。
そうだね。
でこれを4つを全部マスターすることはめっちゃむずいから、まあ、せめて1つ、
うん、
それが社内に4人いたらめっちゃ強い。
そうだね。いや俺さほらいろんな会社関わってきたり、まあ高知もそうだけどさいろんな会社関わってきてるし、
うん、
まあ、僕自身もいろんな会社関わってるし、あとはいろんな大企業とかも見てきたじゃん。
うん、
一人もいない時とか普通にあるもんね今の4つ
全然あるでしょ
う。んてか多分 95% ぐらいその今やった4つの人は一人もいないだと思う。
マジか。
その時にどうするかっていう話も僕たちした方がいいかなとはちょっと思ったね。
まあ具体論としてね、
うん、
センスがある人をそういう風に育てるっていうやり方が一番いいと思っていて、
うん、
なんか全然やったことがなくていいんだよねワンオンワンなんて。でもセンスがある人はいると思う。いっぱい
そのセンスを見極めるのも高度だし育てるのも高度だし、育てる立場に自分がいるのも難しいと思う聞いてる人は結構だからもう少しブレイクダウンしてこうした方がいいっていう話もした方がいいと思う。あの意見としては超賛成だしそうだなって思う。
あそれで言うと気がかりを除去するコーチは例えば古典だと外部の人にお願いしてるでしょ、
うん、
これはすごくいいなと思ってて、気がかりの人が何か引っ張ろうとする力を持ってると全く気がかりって取れなくて、
うん、
会社の利益に向けて走ってくださいってなっちゃうじゃん、なんか潜在的に。
そうだね。
うん、なので外部の人にお願いしてると思うんだけど、うん、あの気がかりを取るコーチングは相当人格者じゃないとできないから、
うん、
それは外部のプロのコーチとかに任せたらいいか
も。いやそれもむずいぜ。そこにお金払ってくれる会社なんかほぼないから
確かにね、これ龍之介だからだよね、レアだよね。
そう、古典だからそうやってるけど、例えば従業員のプライベートの話なんかなんで聞くんですか、コーチそんなん自分で個人でやればいいじゃないですかとか言って倫理通らないとかいうことが、まあ、めちゃくちゃ怒るよね。だからマジで超簡単にできることの話もした方がいいと思う。
まあ、価値を評価しづらいはしづらいよね、直接的じゃないからね。
でも一つやっぱり今日僕が高知のこの話を聞きながら、前回の話もそうだったけど、学んだのは、
うん、
才能を生かすってやっぱ結構むずいから、
うん、
まだステップとしていろいろ踏む必要あるんだなって思った
さ、個人も組織もだよね。
個人も組織もだいぶゴールに対して現状が遠いなっていうのを、
うん、
古典はさ、まあ、そもそも高賃がいるじゃんまず、
うん、
で
それがもう異例だよ、
異例で、あのそういうコンセンサスも得ながら進められるという体制が取れるから、
うん、
結構進めれるように見えるんだけれども、今改めてね、他の会社でやろうとすることを想定してみたんや、自分も、
うん、
経営者としてとか、まあ、ほぼ経営者しか知ったことないから、マネージャーとか社員としてから見たらこう見えるだろうなっていう思考も走らせてみたところ、
うん、
とても難しそうだと
むずいよね
難しそうだなと思ったことを今素直にフィードバックしてみた。
いや、やっぱそれだったら古典が才能を生かした会社として体制するまでをモデルとしてお見せして、
うん、
やっぱうちもやった方がいいんじゃないってまず気づいてもらうことを俺はしたいわ。
あ、まあそういうそもそも論もあると思うよ。それは前回も喋ったみたいな、なんかあの連合を作るみたいなこともできると思う。
あ、まあそうだね。
でその人たちの間ではできると思う。
うん、
でなんか今日せっかくだから話したいなと思ったのは、
うん、
そういうことができなさそうな状況にいる人もいるじゃんやっぱり、
うんうんうん、
その人たちは何ができるかっていう話をなんかできたら、
あ、俺はそれをさ話すときに、
うん、
こういうのやり方がいいんじゃないかなって思うのはさ、
うんうん、
なんかこう才能を生かせてない会社あるあるみたいなさ、
あ、
こういうこと起こりがちだよねみたいな、
うん、
って時に、
うん、
個人はあるいは中間管理職は、
うん、
どう対処したらいいのかみたいな、
あ、
まあもちろんそれは別にハウツーじゃなくアイディアとして。
めっちゃいいそれ。俺もう一ついきなり言っていい？じゃあ、
あ、いいよ言っていいよ。
ね、多くの会社で、
うん、
まあ、やっぱりこれ部下というか誰かが失敗した時に、
うん、
あいつ能力なかったねってなる。
あ、うん、あるあるだろうね。
だからもう任せんどった方がいいわってなって、その人に仕事が来なくなる、うん、
はいはい。
この時にじゃあ上司がそう言ってます、自分がじゃあ課長級だとしましょう、
うん、
自分の上司みたいな部長みたいな人がいます、そして自分の部下がいます、で部下が失敗しちゃった、
うん、はい、
そしたら部長は、いやもうあいつ全然才能ねえなと、
うん、
もう少しできるだと思ってたけどダメなんだなって言ってたとしましょう、
うん、
さあどうするか。
ああ、いい思考実験だねこれはね。
で課長はどうすればいいのか。
課長匿名課長。
匿名課長本当だよ、匿名課長だよな。
確かにめっちゃ難しいねこの問いって。
いや難しいよ。
あとこの2つの視点で言うと、その課長はどうすべきかっていうのと、あと見切られちゃった個人がどうするかみたいなね、
うん、そうだね。僕アイディア言っていい？じゃあ課長だったら、自分が課長だったらこうします。
ああ、教えて教えて、
うん、教えてほしいわ。
まず部下とワンオンワンする。で、自分はこう思ってるよってちゃんと伝える。つまり、
うん、
今回うまくいかなかったねみたいな、
うん、
でちゃんと才能を見極めるパートが必要なんだけど、
うん、
いや本当に才能ないって思ってるバージョンと、いやそうでもないっていうバージョンがあると思うんだよねまずね、
うんうんうん、
いや本当に才能がないじゃないバージョンね。別に才能がなくて失敗してるわけじゃなくて、アサインメントのやり方であるとか、周りの人との相性が悪いであるとか、いろんな条件によって本人はやる気があるけどできなかったんだよっていう風に見えたとするじゃん自分が、
うんうん、
それをちゃんと伝えるまず、
うん、はいはい。
で本人がだいたい自信がなくなってるわけ、そういう時って。
そうだよね、うん、
で周りからあいつ無能だって思われてるわけだからさ、その瞬間はね、
うんうん、
元気づける。自分のことを無能だとか思うのはやめようと、うん、それもうメリットないからさ、自分のこと無能って思うって、
うんうん、
どういう条件が揃うと自分の能力が発揮されそうかっていうことを一緒に考えていこうぜっていう、自分が分からなくても、
うん、
めっちゃいい上司だね。
いい課長やん。
理想だよ。いや俺が実際課長でイライラしてたらやんないかもしれないけどくっそ失敗しやがってっつってそれをやると我々が今まで議論してきた理想に一歩近づくし、それはできるじゃん、理論上できるじゃんまず、
うんうんうん、
自分の感情の問題とかいろいろあると思うけどさ、
うんうんうん、
まずそれかな。
じゃあまず自分の感情を一旦置いといて、
まあ、まずその感情に向き合った方がいいよね。例えばイライラしてたとしたら、部下が失敗して、うん、あ、なんか自分イライラしてるなとか、それって自分も一緒に失敗したと思われるから嫌なんだろうなとか、
う
ん、
そうだね。
でも自分が失敗したって言って嫌って思われることと、部下が才能を発揮できないことは別の問題じゃん。
別だね。
だからそれをまず切り分けるっていうことをやって、心の中でね、
うん、
で彼彼女が活躍するということは自分にとっても絶対にいいことだなって思うよね、その次に、
うんうん、
なるべく活躍してほしいなと、
うん、
で別にその才能がないくてできないわけではないっていうふうに思ったりする、
うんうん、
これはいい部下だった場合ね、これがねやる気がない部下だった時が超むずいわけよこれ、うんうん、超むずい。もう本人もやる気ない、だから失敗してます、
うんうん、
大体このパターンなんだよ。そしてちなみに、
うん、
やる気がある人はみんな評価してくれるから失敗しても、
うんうん、
じゃあどうするかなんだよね。
やる気がないくて失敗したのか、才能がなくて失敗したのか。
才能もやる気もなくて失敗したっていう時もいっぱいあるわけでそれって連関するじゃん。才能がないからやる気ない時とかあるわけじゃん、部下としては。
そうだね、
本人としてはさ。
まだあれだよね、才能がないっていうのはそのタスクを進めるにあたっての才能がないだよね。
そうで、本人はやる気があると思ってるけど、上司から見るとやる気が足りない時とかいっぱいあるわけじゃん、うん、
はい、
そういうパターンもあるよね。
そうだね、
超むずいよね。だからこうなってくると、
俺はねそれね、なんかまあよくフレームワークでウィルスキルマトリックスっていうのがあるんだけどさ。
ウィルスキルマトリックス。
そう、ビルっていうのはやる気を表していて、スキルっていうのはまあ才能じゃないけどスキルだよね、能力があるかどうかで、
うん、
それで言うとさ、やる気があってスキルがある人と、やる気があってスキルがない人と、やる気がなくてスキルがある人と、やる気がなくてスキルがない人って分けることができるんだけど、
う
ん、
なるほどね。
今言ったのはやる気がなくてスキルがない人じゃん。
そう、一番悪いパターンだよね。だから
俺ね、ここにいる人をどういう風にやるかっていうと、何欲求がやっぱ一番強いかをまず絶対把握しようとしてて。
なるほどね。
自己実現欲求か承認欲求か、うん、もっと自己中な、なんか楽したい欲求なのかとか、飲みとかご飯とかランチとかでもいいから、とにかく知るってことを大事にして、
うん、
でまずそこを一番くすぐるようなことで成果が出るようなちっちゃい仕事をポコポコ渡し始める、俺だったら、
はいはい、
だから例えば承認欲求が一番くすぐられるなら、社内で注目されそうな仕事をパンって渡して、一緒にやってみようよって言ってとにかくやらせてて、
うん、
お前のおかげじゃん、すごいじゃんみたいな、超成果出てるじゃんみたいな感じで承認欲求をくすぐってみる、
はい、
でそれでもやる気が出ないなら、ちょっとこの会社じゃないかもねってなるかもしれないけどでもそうやってなるべくその人が一番興奮しそうな状況を作ろうとして、やる気が出ることを考える。
やる気スイッチね。
そう、でもウィルスキルマトリックスでよく言われてるのは、指示しろって言われてるのね。でもね、指示するとね、もう終わりなんだよね。
指示っていうのは業務指示をしろ、
そう、強制的にこれをやれって、もやらなかったらお前はクビだじゃないけど、クビはできないけど、うん、やらなかったらこういう評価になるぞとか脅しちゃうんだよね、子供の人が、
うんうん、
これやるとねもう終わる。
なんかちょっと前時代的な感じするね、
うん、でもこれで統制してる企業が結構多いと思うよ。
まあほとんどそうだろうね、
うん、
いやーこれいいね。
でね、やる気が出てくると今度は基礎学習だったりとか、
うん、
なんか仕事に前向きになってくるから、とにかくその人の一番心くすぐられることを探すって、
うんうん、
あのね、僕から見ると自己肯定感がある人のやる気はとても出しやすい。
はいはい。
自己肯定感がない人のやる気を出すのは非常に難しい。
そうね、
うん、自己肯定感がない人たちはどうしたらいいのかなと思ったりする、才能を発揮させるにおいて。
あ、でもこれも俺の仮説あるよ。やっぱ学習モデルを切り替えるっていう方法しかないと思ってて、
はいはい、
自分の中に学習されてんだよね、できないと、これをやるとこうできないっていう学習が組み込まれてて、
うん、
そこを、よくこれアスリートとかでイップスとかさ、
あるね、
トラウマになってできないやつあるじゃん、
はいはいはい、
あれってまず自分一人でやっぱり克服できないからサポートが必要なんだよね、
はいはいはい、
なので適切に確実に成功できるようにサポートしてあげることが重要で、
うん、
まずは補助輪つけて成功させてあげるんだよね。で補助輪を途中で外してあげると、あれできないと思ったのにできたって、これが繰り返されることによってできた体験が繰り返されて回復していくんだよね、
うんうん、
小さい成功を積み重ねてもらうってことね。
そうで、記憶を書き換えるしかない。
うん、
あとはもう一つは可愛がるだね。自分のできないことをよしよししてあげる。あ、できないんだねみたいな。
それは自分がね、本人がね。
そう、本人が。
上司がじゃなくてね。
上司がじゃない。もう本人が。
上司がやったら嫌味だよね。
嫌味だし、もう、間違ったらセクハラになるからね。
そうだね。なんかね、この前、古典のさ、そのコーチの人に、僕、承認欲求まだ受け入れられてないかもなって言ったら、自分の頭なでなでしてみてくださいって言うと、
うんうんうん、
これねめっちゃキモいかもしれないけど、なでなでするだけでこう自分の承認欲求を愛してあげるみたいな概念なんだけど、
そうね、
たまにほら人から可愛いねって言われることあるじゃん、ダメなところを、
うん、
そういう感覚になって、あ、俺ってここ可愛いんだみたいな、
うん、客観的になれるわけだよね。
そう、受け入れた、
はいはい、
可愛いっていうのは愛だからね、本当ね。
確かに
愛なんですよ。 まあそうやって自己肯定感を少しずつ変えていくしかないんじゃないかなっていう仮説だね。
じゃあ課長のやり方はそれで、本人もまあ一緒だよね。ちょっとずつ小さいゴールを設けてみようとか、
うん、
なでなでしてみようとか。
そうそうそう。
できねえやつだって思われちゃった人が仮にリスナーの中にいたら、
うん、いやーなんかね、僕ほらいろんな会社で関わってる中でさ、古典はさ、まあ、自分で全部人集めてるし、
うん、
も
う
めっちゃやりやすいわけ、
うん、
でまあどの会社とは言えないんだけど、
うん、
まあある会社とかは、
うん、
まあ、もちろん自分で集めた人もいっぱいいるんだけど、
うん、
そうじゃない子さんの人とかもたくさんいたりする、
うん、
で全体的に自己肯定感が低かったりする。
うんうんうん、
で俺3年間ぐらい頑張ったんだけど、
うん、
やっぱその自己肯定感を高揚させるってことはついぞ僕の理想には達さなかった全く、
うん、
ちょっとずつ上がったと思う。ただ業務上パフォーマンスが出るほどには上がらなかったよね、
うん、
3年では、
うん、
で多分それやろうとするとまさにそのちょっとずつ褒めるみたいなこと、そばにいてやり続けるみたいなことしないといけないわけ、
うんうんうん、
何が言いたいかっていうと、
うん、
上司としての覚悟いるなと思った。
あ、
寄り添う覚悟、それはもう自分の合理的判断ではないじゃん、
うん、
上司の範疇を超えてもはやそれによって自分が評価されるかどうかとかも完全に無視して、
うん、
ちょっともう本当にちょっとみんなの才能爆発したらいいなと。しないかもしれない、することにコミットしちゃうとさ、また執着が生まれてわけわからんことになるから、
うん、
したらいいなと、
うん、
しないかもしれないけど全力尽くそうっつって、
うん、
今の自分の全力尽くしていくみたいなことをする、
うん、
あ、じゃあ向き合いたいんだね龍之介は、そういう人に。
ね、やっぱね、その向き合わない限りクリアできないんだよね、うん、そこが、うん、けど向き合うのもさ、やっぱりさっきのパラレルキャリアの時の弊害になると思うんだけど、
うん、
ずっと一緒にいてくれる人がいないと向き合えないんだよやっぱ本人って、
うんうん、
それって時間なんだよね。ずっと一緒にいるかどうかしか関係ないわけそこって、うん、
まあそれは動物だからね。
そう、たまに来てめっちゃいいこと言ってもね、変わんないんだよ人って、
う
ん、うん、変わる時もあるけどね、それは自己肯定感がある人なわけ、
うん、
ない人は変わんないの。これはね難しいなと思った。
あ、でもなんかそれ俺思ったけどさ、
うん、
自己肯定感がまあ低い人が多い組織だとします、自分のいる会社が、
うん、
でそこに対してそのどう向き合うかみたいなのって、これもさある意味割り切りだと思うんだよね。もう自己肯定感低くてもモチベーション低くても十分回る組織仕組み作りをやっていくみたいな、
うん、まさにそういう風にしてる今、
うん、それでいいんじゃないの。
そうだね、うん、だからそういうグラデーションもあるんだなということを今まあ話を聞きながら改めて思ったし、
うん、
まあ、これを聞いてる人は自分の組織がどういうタイプの組織かということをそれこそメタ認知していったときに、
うん、
低すぎる場合とか、
うんうん、
どうしようもないなと思ったら転職も考えていいなと思った。
そうだね、やっぱね他人を変えようと思ったら大変だよ、
うん、大変、本当にやっぱ変わんないからさ究極人って、
う
ん、
そうだねそうだね、
うん、コントロールできないからその他者の変更っていうのは、
うん、
組織の変更もそうだよね、うん、ただ全力を尽くすことはできるじゃん自分は、
うん、
全力を尽くせるけど変わることを期待して全力を尽くすと一回怒りが湧くわけ、変わらないから。
そうだね、そうだね、うん、期待しちゃうからね。
そう、その怒りって相手にめちゃくちゃ伝わっちゃうから、だから変わることを全く期待せずに全力を尽くすっていうメンタリティで、
うん、
さっき言ったタカチンが言ってたようなことをやっていくっていうことがすごい大事だなって思う。
そうだね、まあ、転職は結構推奨したいな、それは本当に。で、あとね、もしこれ聞いている人で経営者の方がいるなら、やっぱ新卒採用が一番いいと思うけどね。
そうね、常識がないからさ、良くも悪くも。
そうそうそう。で、才能生かしやすいから、自己肯定感まず高いから、基本的に、
うん。
で、どんどん人数が自己肯定感が高い人が増えてくると、変わるざるを得ないか、去らざるを得なくなるんだよね。
そうなんだよね。うん、
なので、結構そういう意味では、新陳代謝としてはいいんじゃないかなと思います。
そうだね。
うん。